はい、それじゃあですね、重要問題習得講座、刑法の講義を始めていきたいと思います。で、早速ね、問題見ていきましょう。で、この問題問われているのは、X および Y の在籍ということで、まあもう刑法のね、問題9割、9割5分以上ですかね、このパターンですよね。誰々の在籍を論ぜよということでね。で、もう刑法の問題処理のパターンっていうのはほぼほぼ決まっててね、まあちょっとここではね、問題処理のパターンとかっていうのを詳しく解説するっていう、そういう趣旨の講座ではないんですけれども、もうほぼ決まってますよね。まず、その犯罪になりそうな行為、これをピックアップする。それで、まあどの構成要件に該当するかというね、まずその構成要件を特定する。で、構成要件要素をね、まあ客観的構成要件要素、主観的構成要件要素、検討する。それから、もし違法性阻却事由、まあ、例えば正当防衛とか、まあ、そういうものがありそうだったら、その要件を検討する。それから、まあ、責任阻却事由があるんだったら、まあ、それを検討するっていうね、まあ、いわゆるその犯罪論体系にね、のっとった、そういう検討ですね。これをやっていけばいいんですよね。で、それをもう本当愚直に繰り返すだけっていう感じなんで、なので、まあ、刑法について言うとね、そんなにね、こう、例えば答案を書くとか、答案構成をするとかね、まあ、そういうところで苦労することあんまないんじゃないかなっていうね、そんな感じはありますよね。まあ、他の科目だとね、結構その引き方のパターンがね、全然違ったりとか、まあ、例えば憲法で言ったら、そもそも憲法訴訟なんていうのはないわけですから、だから憲法でいけば、まあ、民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟、まあ、どれかなんですけども、それによっても全然違うわけですよね。で、民事訴訟なのか、刑事訴訟なのかによっても、全然憲法上の争点の位置づけっていうのは変わってくるわけですから、ね、結構書き方がこうごちゃごちゃしてややこしかったりするんですけど、まあ、刑法の場合はね、そういうことは基本的にないですね。で、ただ、刑法で、まあ、書き方が難しいっていうところはね、一個あって、それは共犯ですね。共犯が出てくるとややこしいんですよね。これちょっとね、また後の問題で出てくると思いますけれども、共犯関係出てくると、まあ、要するにその複数人ですね、その在籍が問題になる場合ね、共犯関係が問題になるっていうケースは結構あるんですけれども、ね、そうなってくると結構書き方がね、難しいことになってくるので、まあ、そのあたりはね、またちょっと他の問題でお話していきたいというふうに思いますけどね。まあ、この問題でもね、一応 X と Y の在籍2人出てきますから、共犯関係ね、について、まあ、一言触れてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね。まあ、結論的には共犯成立しないということでいいのかなと思うんですけども、まあ、一応一言ね、触れる余地はあるかなと思うんですよね。はい。じゃあね、早速ちょっと見ていきましょう。で、この問題、まあ、問題文短いんで、上から見ていきましょうかね。ちょっと問題文長くなってきた場合はね、その全部読んでるとすごく時間かかりますからね、そのポイントだけに絞ってね、お話しするっていうこともありますけど、まあ、この問題短いんでね、上から見ていきましょうか。妻 X と夫 Y は、長男 A が生まれて間もなく離婚し、X が親権者として一人で A を育てることになったと。まだ犯罪行為出てこないですね。親権を失った Y は一人で暮らしをしていたと。で、やがて X は育児に疲れ、Y に A を育ててもらおうと思い、Y の帰宅時間前に道路からは見えない Y 宅の勝手口付近に生後3ヶ月の A を無断で置いて立ち去ったと。まあ、ひどいなという話ですけども、まあ、これがね、まさにその行為、犯罪行為ということになってきて、じゃあどの構成要件なんだろうかということになりますけれども、まあ、これはまあ、遺棄罪関係というのはね、すぐわかるかなと思うんですよね。まあ、あとはその単純遺棄なのか、まあ、保護責任者遺棄なのかという形でね、選択していけばいいと思うんですね。まあ、これは保護責任者遺棄ということになるでしょう。X はね、まあ、親権者ということになりますから、まあ、法令上のね、監護、養育義務というものが、まあ、民法上ね、認められるということになると思いますので、なので、保護責任者遺棄罪ということでいいのかなと思うんですね。まあ、これはね、ほぼほぼ明らかかなと思うんですよね。ちなみにね、殺人までは無理でしょうね。どうしてかっていうと、X はですね、育児に疲れて、Y に A を育ててもらおうと思ってますから、殺意までね、認定するのはちょっと無理だろうと思いますね。なので、ここは保護責任者遺棄罪でいいんじゃないでしょうかね。で、あんまり、まあ、問題になるようなね、構成要件要素もないんで、まあ、答案上は、それぞれの構成要件要素を軽く触れてね、当てはめていけばいいのかなというふうに思います。条文としては218条の、前段ですね。218条の前段ですね。まあ、一応ちょっと条文見ておきましょうか。老年者、幼年者、身体障害者、または病者を保護する責任のあるものが、これらのものを遺棄しっていうね、ここですよね。まあ、今回は幼年者ということになるかなと思うんですけどね。はい。まあ、唯一問題になるかなと思うのは、まあ、今回ね、その Y 宅にね、A を置いて立ち去ってるわけなんですけども、まあ、Y にね、世話してもらおうと思ってるんですね。で、もし仮に本当にね、Y が世話をしてくれるっていうことになったら、一切危険性が発生してないって言い方も、まあ、できなくはないんですよね。これよく問題になるのは、例えば病院の前とかね、そういうような、まあ、あと、まあ、そのどこかの、まあ、保護施設みたいな、そういうものの前に置いてったみたいな、そういうふうなパターンで問題になるんですけど、およそ一切危険性が発生しない場合はですね、この遺棄罪成立しないんじゃないかっていう議論が一応なくはないんですよね。 で、ただ、今回はですね、その Y の帰宅時間前に、A をね、無断で置いて立ち去ってる。で、だからこれ Y が帰ってこないかもしれないですよね。で、今回は A は生後3ヶ月ということになりますから、やっぱ放置されてしまったらね、直ちに命の危険っていうものは、生命の危険、あるいはその身体の安全っていうものに対する危険っていうものは生じるのかなと思うんですよね。その生命なのか、その身体の安全なのかっていうのは、ちょっとその遺棄罪の方法をどう捉えるかによっても変わってくるでしょうけども、いずれにしてもその危険性発生っていうものは全くないわけじゃないと思うんですよ。なので、さっき言ったように、その危険性発生が全くないような事例においては遺棄罪成立しないんだっていうふうな考え方に立ったとしてもですね、今回の事例ではね、保護責任者遺棄は成立するということでいいんじゃないかと思うんですね。ということで、X の在籍としてはそんなに問題になるところはないだろうと思います。さて、じゃあちょっと続きをですね、見ていきましょう。で、今度は Y ですね。Y は帰宅してすぐ A に気がついたが、子供の面倒を見るのが煩わしかったので、A が死亡しても構わないと。これは Y は殺意ありですよね。なので、殺人から検討するんでしょうね。と思いながら、そのまま放置したと。翌日、A が家の外から寝かされているのを、隣家の2階から偶然見かけて不審に思った隣人の甲が、Y 宅を訪れたが、Y は不在だったため、甲は勝手口付近でぐったりして A を病院に運び、これにより A は一命を取り留めたと。で、検討する構成要件は殺人でいいと思いますね。で、ただ A が死んでないので、殺人未遂ということになると思いますね。なので、まずはですね、その殺人罪の構成要件に当たるかどうかですね。あとはそれから実行着手ね、実行着手が認められるかというところを検討していけばよいでしょうね。さて、で、ここはね、結構難しい問題ですね。いわゆるその、放置したというようなあたりからね、不作為の殺人が成立するかっていう話ですね。これが問題になるのはわかると思うんですけども、ちょっとね、難しいのはね、今回は、Y も悪いっちゃ悪いんですけども、X も悪いじゃないですか。つまり X が、言うなら Y を捨て、あ、Y じゃない、A か。A を捨てたわけですよね。で、そうなってくると、その Y はですね、別に自分自身でその A のね、言うなら保護っていうものをしようとか、そういうふうにしたわけじゃないじゃないですか。ね。だから、言うなら、X に押し付けられるような格好になったわけですよね。で、こういう場合に不作為違反成立するんだろうかというね、そういうふうな話があるんですよね。ちなみに、今回ね、Y はもうすでに親権失ってますから、その法令上の保護をですね、法令上の看護義務とか、保護義務とか、そういうね、もので、その作為義務を基礎づけるっていうのはちょっと無理かなというふうには思いますね。なので、ちょっと他の方法でね、作為義務を基礎づけていかなきゃいけないんですけれども、難しいのは、その Y は X に押し付けられるような格好になったっていう、ここですね。で、ここをどう処理するかというところが、本物のね、ポイントになるんだろうというふうに思います。で、ここの考え方は、いろいろあるんだろうというふうには思います。今回ですね、その A は、Y にね、A の生命というのは Y に依存するような関係になっていると思うんですよね。こういうのをいわゆる排他的支配の設定なんていうふうに呼ぶんですけどね。もちろん、その排他的支配の設定っていうのは法令上の用語ではないので、法律に書いてある用語じゃないんでね。なので、学説によってもね、その捉え方っていうのは微妙に違いますけども、要するに、そのね、その支配の、その支配領域の中にいる、その人しか手を出せないような領域にいるっていう、そんな感覚で捉えるといいと思うんですね。で、まさにそういう状況じゃないですか。今回、その Y しか A のね、面倒を見れるという人はいない。もちろん偶然 A はね、助かっちゃってますけれども、助かっちゃってるって言い方よくないかな、助かってますけども、ただそれはその、本当に偶然ですよね。だから、基本的にはその Y しか、助ける人はいないという、そういうふうな状況なわけですね。で、こういうのは排他的支配の設定というふうに言うんですけども、その排他的支配の設定っていうものが、その自分の意思によらない場合にね、その場合に、じゃあこれで作為義務を基礎付けられるのかということに関して言うと、これはちょっと議論があるところですね。で、肯定説も否定説も両論ね、成り立ち得るところですので、学説もね、実際肯定説否定説両方あるんですね。なので、結論はどちらでもいいんじゃないかというふうには思いますね。で、あと、それからですね、作為義務を仮に肯定しましたということになった場合には、実行の着手もね、一応検討した方がいいかなというふうに思います。作為違反の場合の実行の着手ってそんな難しくないんですけど、不作為違反の場合って結局その不作為、平たく言えば何もしてないということになりますから、だから、ね、そのいつ実行に着手したのかっていうのは分かりにくいんですよね。で、一般にはですね、これは少なくてもその作為義務違反の不作為が始まったっていうだけではなくて、つまり要するに放置したとか、そういうものが始まったっていうだけではなくて、結果発生の危険性が一定程度高まった時点だっていうふうに言われてますね。これは作為犯の裏返しっていうふうに考えればいいかなと思うんですけどね。作為犯でもそう言うじゃないですか。実行着手っていうものは、その結果発生の現実的具体的危険性がないとダメだよっていうふうなことを言うと思うんですけど、その裏返しっていうか、その不作為犯版って考えればいいと思うんですね。で、今回はどうなのかっていうと、今回はですね、A は生後3ヶ月ですから、その放置された時点でもうすでに危険発生ありというふうに認定していいかなと思うんですね。 なので、その時点で実行の着手ありということになりそうなんだけれども、ただね、今回ね、その Y が A を認識したのは、これはその後なんですよ。放置して、まあ、要するに放置した時はまだ Y が帰宅してなかったんで、その放置されて、で、帰宅して A に気づいたっていうことだから、その時点で認識してるはずなんですね。認識してなければ故意が認められませんからね。だから、いくらその実行の着手だとかなんとか言ってみても、故意がない以上はね、当然殺人の実行の着手なしということになってしまいますよね、これはね。はい。だから結局まとめるとですね、今回結果発生の危険性が発生したと言えるのは放置されたタイミングでいいと思うんですね。で、ただそれをその Y が認識しないと故意を問えないので、結局その殺人のね、実行の着手が認められるのは、これはその Y が A を認識した時点ということになるんだろうと思うんですね。はい。ということで、もし仮にね、作為義務を認めたっていうふうな場合にはね、その場合には、殺人未遂罪の実行の着手ね、これがいつ認められるのかっていうのも書いた方がいいかなと思うんですね。はい。あと一応ね、X と Y のその、共犯関係についても一言触れる余地はあるかなと思うんですけども、今回ね、X と Y の間には意思連絡がないので、一般的にはね、共犯成立しないということになるかなと思うんですね。厳密に言うと、意思連絡が要求されるのは共同正犯であって、補助犯とかはね、一応成立し得るんですけれども、今回はね、成立しないでいいんじゃないかなというふうには思います。はい、よろしいでしょうかね。じゃあちょっと回答の方を確認していきましょう。で、今回一応回答例では Y の在籍から書いてますけど、X の在籍から書いても構わないですね。ただ、今回、どっちから書くのかちょっと悩ましいんですけども、基本的には、重たい責任を負う方から検討するっていうのがセオリーなんですね。これ、共犯のところでまた出てくると思うんですけど、重たい責任を負う人、要するにその犯罪の、中核をなす人ですね。ここから検討するっていうのがセオリーなんで、なので、それでいくと、殺人未遂の方がやっぱ重たいんで、そこから検討するのがいいのかなっていうね、そういうところがあって、Y からにしてますけど、別に X からでもいいですね、ここはね。はい、大きな構成としては一応 Y の在籍、X の在籍、それから共犯というふうなね、そういうふうな立て付けになってますけど、これは Y と X のね、在籍役でも構わないですね。はい。で、まず Y の在籍で、今回、構成要件のね、その指摘ですよね。殺人未遂が成立しないかということでね。で、ただ、殺したっていうような形でね、作為で規定されてますから、じゃあ、不作為犯ね、成立するんだろうかって言って、ここから先はね、論証になりますけれども、いわゆる不審性不作為犯のね、論証をペタッと貼り付ければ OK ということですよね。はい。で、当てはめのところですけれども、2ページ目のところですよね。で、今回 Y にもうすでに親権ありませんから、法令上の監護義務というものは認められないということになるんだろうと思うんですね。はい。で、ただ、先ほど言いましたように、その A の生命、身体の安全というものは、もう Y に依存していると、ね、Y しか手を出せないというような状況にあるわけですよね。こういうものを排他的支配の設定というふうに呼ぶわけなんですけどね。それは認められると言っていいでしょう。で、ただ、その排他的支配の設定が自分の意思によらないというところが、本文の大きなポイントなんですよね。今回 A を放置したのは X ですから、そこをどうするかっていうことですね。で、一応今回は、認めるっていう肯定説の方で行きました。ね、作為義務肯定説の方でね、行きました。ここはかなり微妙なところだろうと思うんですけども、特にね、今回その Y にとっては、病院に運んだりとかね、そういう状況を作り出すことは全然難しくないと思うので、そういったところも考え合わせてね、作為義務を肯定するっていうような、そういうふうな形で言ってみました。ここはただ両論あり得るところなんで、否定してももちろん構わないですね。はい。で、あとは可能性、容易性ですね。このあたりも、一言触れておくといいのかなというふうに思います。この辺はね、不審性不作為犯のね、その要件どう立てるかにもよってきますけどね。はい。あと、それからですね、実行着手ですね。これも一応検討しておいた方がいいでしょう。で、これは先ほど言いましたように、不作為が始まったというだけではダメで、結果発生の危険性が一定程度に高まったということが必要になってきますよということですよね。で、これは先ほど言いましたように、A の年齢を考えるとね、A は放置されただけで十分生命侵害の危険性というのは発生するだろうと。ただ、それを Y が認識しないと、故意が認められませんから、結局ね、その時点で、実行の着手は認められるということになるわけですよね。はい。で、あとは殺意は当然認められるということに、先ほど実行着手のところでも出てきますけども、認められるということになりますから、殺人未遂成立ということでいいと思います。で、それから X の在籍、ここは本当に構成要件指摘して、構成要件要素をパパッと当てはめておしまいでいいのかなというふうには思いますね。はい。先ほど言いましたようにね、若干その Y タグの前に放置したっていうところで、危険性発生がどうなのかっていうのは問題になり得なくはないですけども、クローズアップするまでもないかなというふうには思います、これはね。はい。 で、あとそれから Y とね、X の関係性ですね。ここで、共犯成立しないかということなんですけども、まあ、一連絡はありませんからね。単独犯が2つ重なっただけというふうな形で処理してしまえばいいのかなというふうに思いますね。またそれで別に構わないわけですよね。Y には殺人未遂が成立して、X には保釈金謝遺棄罪が成立しますから、それでね、何も困らない。やっぱりその、共犯をね、特に共同正犯を成立させるメリットっていうものは、その因果関係は分かんない。例えば X と Y で誰か、V とかね、A とかボコボコにしましたと言った時に、そのどっちがやったのか分からないっていうのを、そのまとめて責任を問えるっていうのがね、いいところなんです、なわけで、今回みたいにね、もう単独犯が成立することが明らかっていうような場合にはね、そんなにここ検討するメリットもないですよね、これはね。はい、ということでした。ちょっとね、最初の問題っていうことでね、少し丁寧めにやりましたけれどもね、今後の問題はね、もう少しこうパッパッパッパッとね、解説していこうかなというふうには思ってますね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。